お差し支えのない方はご起立願います。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌148番1節から3節。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をくだらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。 我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、おとりマリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙6章1節から12節、新約聖書の406ページ。ヘブライ人への手紙6章1節以下。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神の信仰、主の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで手返す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われ、ついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こんなふうに話していても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なるものに以前にも今も使えることによって、神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方のおのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、イースターの朝を迎えました。皆で一つのところに集ってあなたを賛美礼拝し、ご復活の主の命に預かることができる、そのことの幸いを心から感謝をいたします。考えてみますれば、すべての主の日がイースターの主日でありました。教会は土曜日の安息日、ご復活の主と出会った日曜日の朝にあえて移したのであります。それ以降、主の日の礼拝はすべてイースターの礼拝となりました。ご復活の主と出会った弟子たちや、また婦人たちが、そのところから新しい命に生き始めるものとされたように、どうぞ神様、私たちもまたこの特に主の日の礼拝、イースターの礼拝から新しい1週間、また新しい1年、さらには新しい人生へと歩み出すことのできるものとならせてください。一方、今世界では多くの試練が私たちを襲っております。疫病であり、また戦争であり、本当にどこに希望があるのか、あるいは絶望せざるを得ないような、そのような状況が私たちの周りには続いております。しかし、だからこそ、そのような状況の中で永遠に続く誠の希望をしっかりと見出しつつ生きることのできるものとならせてください。私たちの人生も永遠の人生ではなく、肉体的には限りのある人生であります。やがてこの体をあなたにお返しをして、その人生の歩みの全部をあなたの御手にお戻ししなければならない。しかしながら、それでもなお私たちには希望がある。どうぞその希望をこの朝、私たちに豊かにお示しくださるように切に願います。病めるもの、苦しめるもの、多くの人々が今もなおあることを思います。どうぞあなたが癒しの御手を持って、そのお一人お一人に臨んでくださるように、また支えてくださるように、この朝もみんなでここに集うことのできなかった人々もまた共にあなたの言葉に聞くことを得させてください。すべてを感謝して、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたこの聖書の言葉の中には、大変に厳しい言葉が含まれております。4節、一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけて侮辱するものだからです。厳しいといえば、これは実に厳しい言葉ですね。 この後具体的な歴史の中で教会はこの言葉をどう受け止めるべきかということを大いに、まあ、いわば悩みながら歩んできたと言っても過言ではないのです。例えば再洗礼派、もう今日は詳しい説明はしませんけれども、の問題であるとかね、迫害の中で教会から脱落をしていく人々が多く出ている。でそういう人々が一旦、教会から離れてしまう、離れてしまうんだけれども、やがてもう一度思い直して、ああやっぱり自分たちは教会と共に歩まなければ生きてはいけないと、こういうふうに考えまして戻ってくる人たちがある。すいません、もう一度仲間として受け入れてください、やっぱり私たちは教会の中で皆さんと一緒に生きていきたいんです。ところがこの言葉があるがために、聖書にどう書いてるかお前たちは知らないのかって言って一旦、ね、堕落した者の場合には再び悔い改めて戻ってくる、そんなことはできないんだと言っていわば、跳ね返されてしまう、追い出されてしまう、そういうことからが実際に起こったわけであります。しかし同時に教会の中には、いやいや人間は誰でも過ちを犯すのでね、ああやって戻ってきたんだからもう一度入れてあげようよっていう人々も当然出てくるんですよね。しかしその時に聖書にこう書いてあるじゃないかって、でそこでまあ論争が起こっていく、そういうことから歴史上も実際にあったわけであります。で私たちはどうでしょうか。この群れの中から脱落をしていく人、その人がもう一度戻ってきたときに、いやいやそれはダメだよって、だってここにこう書いてあるではないか、そういうふうに果たして言うのでありましょうか。でそれは聖書の読み方がやはり根本的に違っているんだと思うんですね。このヘブライ書の筆者がここにこれほど厳しい言い方をしている。なんでこんな厳しい言い方をしたかというと、根本的な思い、願い、祈りは教会に生きて共に生きてきた人々に対する精一杯の、もちろんそれは、愛情であります。この人々の中から誰一人脱落するものがないように、そう思った時にこういうふうに一生懸命に語る、そう思った時にこのように厳しい言い方をせざるを得なかったのだということであります。でその証拠に9節、しかし愛する人たち、こんなふうに話してはいてもって言います。こんなふうに言ってる、こんなに厳しい言い方をしてはいてもっていうことです。私はあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。つまりこの前半部分でこの手紙の筆者は、この手紙の読み手の人々の脱落ということについて実に厳しく語った。しかしその脱落ということについてどんなに厳しく語ったとしても、もう一つのことがある。それは救いの希望だっていうわけです。実はこの人が言いたいことはむしろそっちの方なのだ、ね、ということがそこからはっきりとわかると思います。すなわち前半部分の厳しさはこの筆者の読み手に対する愛の迫り、その厳しさこそが実は愛であるということがわかるわけです。で、むしろこの後半で本当に言いたいことを語るわけです。あなた方の神、十節、神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前にも 以前も今も使えることによって神の名のために示したあの愛をお忘れになることはありません。教会員のお一人お一人を覚えながら、その人生が閉じられるところに私は幾度も立ち会ってまいりました。その度にもちろん定型句としてではないんですけど、心の底からその病床にあって、そのおそばで祈ってきた祈りがあります。それは、神様はあなたの流した涙のひとしずくあなたが兄弟姉妹たちのために働いたその働きの一つ一つ、病床に足を運んでくれたその足の一歩一歩、そして捧げた祈りの一つ一つ、それを神様は決してお忘れになることはありません。あなたの祈りは今も父なる神の御心の中に響き続けているのです。神はそのようにしてあなたの生涯をしっかりと覚え、受け止め続けてくださいます。とすれば、あなたの生涯は今まさにもう終わろうとしているけれども、これからも神の御心の中に永遠に響き続け、働き続けるのです。そう申し上げて、そして祈りをいたします。神よ、この姉妹のあるいは兄弟の働きの一つ一つ、その涙の一筋一筋、その祈りの一言一言、どうかあなたが覚え続けてくださるように。ヘブライ書は希望ということを語りました。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために、11節。この希望とは一体何か、いろんなことをここに当てはめて解釈することは可能でしょうけれども、究極的には言うまでもなく、これは復活の希望、あるいは復活のイエス様と出会い続けて生きる希望、そういう希望であります。ただし、この復活の希望とは一体何であるか、これはもう今まで繰り返し申し上げてきましたごとく、死んでも命がありますようにということではありませんね。体のよみがえりということを使徒信条では告白しますけれども、あれはまた別の意味、文脈の中での言葉なんですね。復活の希望の本質ってのは一体何だろうかっていうと、死んでからあといつかよみがえる復活の時がある、だからそこに希望を置いて、いわば安心して死のうということでもありません。そうではなしに、復活の希望とは私たちが生きているこの人生の現実の中で、ご復活の主イエスと出会って、復活のイエスの命をいただいて生きることなのであります。そこに私たちの本当の希望がある。私も人生のほぼほぼ終わりにだんだんと近づいてきたなと、肉体的な弱りとかそういうことを覚えながら今生きていますけれども、私たちの人生の希望というのは、いずれ死んじゃうんだろうな、嫌だな、でも死んでもね、またいつか必ず復活させてくださるから、そこに希望を置いて生きようということである、よりもあるよりもです。むしろこの地上の人生をご復活のイエス様と出会いながら、その命に生かされていく、そのことへの希望、そこで復活とは何かということの本質がはっきりと現れるのだということを、これまでも幾度も申し上げてまいりました。復活とは何であるか、 それは神様との関係によみがえっていくことです。罪人であった私たち、自ら神に背を向けて神との関係を断ち切って生きてきた私たちが、間にイエス様が立ってくださって、イエス様がその私たちの罪を全部背負ってくださって、もう一度あの十字架の上に結露を開いてくださった血の道です。その結露とはどんな結露かというと、もう一度私たち一人一人が父なる神との関係に復活していくこと、よみがえっていくこと、その道を主イエスは開いてくださったのだ。そこに復活ということの本当の意味があるのだ、ね、そのことを繰り返し繰り返し申し上げてまいりました。私たちは今そのような意味で主イエスの十字架によってあがなわれて、父なる神との関係の中にすでによみがえらされたものなのです。私たちはこの地上の生涯を神様との関係を回復されたものとして生きていくわけです。終わりまで、そこにこそ私たちの本当の希望がある。そうしますと人生の終わりに私たちは語ることができる。神様ありがとうございました。主イエスによって開かれたその十字架の中心を通って、私はあなたとの関係によみがえらされて生きることができました。本当に豊かな素晴らしい人生でありました。私の願いはただ一つです。この私と出会い、この私が語った新しい言葉、神様の言葉、それを通して私の愛する者たちも一人一人が父なる神との関係によみがえらされて生きることであります。本当に大きな恵み、大きな多い人生でありました。こんな私の小さい小さい人生をあなたがそんなに大きく大きく用いてくださったこと、心から感謝いたします。それが私たちの人生の最後の祈りとなっていく。それこそがご復活、主イエス・キリストのご復活に預かったものの人生であり、そのものの捧げる祈りなのであります。私たちもこの教会に生きる後輩たちのために、年若い人々のために、どうかそういう人生を歩み、その感謝の祈りを自分自身の人生そのものの感謝の祈りとして捧げて、そうして生きるものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、本日は主のご復活を祝う礼拝、しかしすべての主日は復活のイエスと出会うその礼拝であり、イースターの礼拝である。どうぞこの礼拝から新しい一年、新しい一週間、そしてまた新しい人生を私たちが歩み出すことができるようにお守りください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
失礼しました。
賛美いたします。お差し支えのない方はご起立願います。賛美歌164番1節から4節ください。感謝と献身の印、献金を捧げます。 お祈りします。天の父なる神様、ただいまは主がよみがえられたイースターの礼拝を共に捧げることができ、ありがとう、感謝いたします。十字架にかかられ、そして復活されたイエス様を信じることの幸いを感謝します。そして再び来られる日まで、私たちは主の約束の日を信じて待つ者として、これからも信仰生活を歩んでいくことができますように、一人一人の信仰を養い、そして育ててください。まだあなたを知らない人々に十字架と復活を述べ伝える神様の良き働き人として私たちを用いてくださいますように。コロナの感染拡大が未だ続いていますが、一日も早くこの感染が収束し、教会でのさまざまな活動を再開することができるようになることを願います。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお用いください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会として、青年会の5分間集会がこの礼拝直後に持たれます。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会が20日水曜日10時半からは司会大浜圭介兄弟、夜の7時半からは祈祷会が持たれます。説教黙想を読む会、23日土曜日14時から持たれます。以下個人消息報告など書かれていますので、どうぞ各自でご覧ください。それではご起立いただきまして、唱詠541番
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。みんなで一緒にご挨拶をしたいと思います。皆さん、イースターおめでとうございます。この新しい1年もこの祝福から出発をして、 みんなで祈りを合わせて前進していきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。何か教会員の皆さんに連絡のある方いらっしゃいませんか。はい、それではこれでイースター礼拝を終わります。